この今日の御言葉はお祈りという主題を持って御言葉を学びたいと思います。教会共同体は礼拝共同体であり、また御言葉共同体であります。今日は教会がお祈り共同体であること、その主題を持って御言葉を分かち合いたいと願います。聖書の中にはお祈りに対して重要な教えを教える、その多くの箇所があります。その中でも今日は旧約聖書の御言葉から神様の思いを共に学びたいと願います。北イスラエルのアハブ王とまたイゼベルが治めていたその時代に、神様は3年間雨を降らせませんでした。この困難な時期にエリアはアハブの方に訪れて対決を提案します。あなたたちが仕えているそのバールとアシェラの預言者たちをカルメル山に呼び出し、また対決をしましょうという話でありました。850人ほどの異邦の預言者たちが集まり、それぞれの祭壇を築いてお祈りをしました。彼らはその天から火が降ってくることを願い祈っておりましたが、しかしその答えを得ることができませんでした。その後エリアの順番になりました。この時エリアは神様の御前に進んでお祈りをされましたが、エリアが神様の御前にどのように進み、またどのように祈りをしたのか、その過程から学ぶことができる祈りに対して共に学びたいと願います。一つ目は壊れた祭壇を再建することでありました。30節から32節の御言葉を見れば、エリアはすべての民に向かって私の近くに来なさいと言った。すべての民が彼の近くに来ると彼は壊された主の祭壇を修復した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルであると告げられたヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の皆のために祭壇を築き、祭壇の周りに種に瀬谷を入れることのできるほどの溝を掘った。このように書いてるんですね。エリアは神様の御前にお祈りをする前、最初に壊された主の祭壇を修復しました。ここで修復として用いられた単語というものは、何か新しいものを作るのではなく、今まで存在していたけれども壊れていたものを、それを新しく再び立ち直す、また築き上げることを意味する単語であります。エリアが異邦の預言者と共に祈りをする前に、その切なる祈りの前に、また彼の祈りに対して答えられたその始まりというのは、その壊された祭壇を修復することから始まったのであります。この祭壇というものは神様と出会う場所であります。そのところは礼拝をする場所でもあります。また私たちが神様の御前でお祈りをする場所とも言えるんですね。これは私たちの生活に適用するのであれば、私たちの日常生活の中でもし壊されているその主の祭壇があるのかどうかなんですね。壊された礼拝の場所、壊されたその祈りの場所があるのかどうか、神様は私たちが主の御前で信仰を持って進み入れる前に、まず私たちがその礼拝、また祈り、また御言葉の祭壇を再び修復することを求めておられるのであります。お祈りは神様との会話であり、神様との親密な出会いでもあります。現代人としてはその生活がとても忙しくて、私たちは絶えず多くの情報に囲まれています。スマートフォンを持っているために、またインターネットのために、要は便利になり、また便利になりましたけれども、同時に私たちの生活もとても忙しくなったのであります。ネットやいろんな SNS を通して多くの情報、またいろんな話を伺うようになっておりますけれども、しかしその中の多くは私たちにとってあまり重要でないことかもしれません。 しかしそのすべての生活、すべての状況の中で私たちに本当に大事なこと、それは神様との静かな時間に神様と個人的に出会う、また神様と親密な関係を保つその時間が私たちがどれほど持っているのかどうか、私たちの生活を見つめ直す必要があるのであります。主と親密に出会うその時間、また親密に出会うその固定された場所があるのかどうか、一日を始める前、また一日を終える前、その静かな時間に主を求める時間が備えられているのかどうか、それとも早く出勤をした後、その静かな事務所の中で主との出会いを持っているのかどうか。ジョン・ウェスレーの母であるスザンナ・ウェスレーはなんと17名の子供を持って育てておられました。彼女の家はまるでその保育園を運営しているようにとても忙しく、また複雑な生活をしていたと思われます。しかしその忙しく、また複雑な時間の中でも彼女は自分自身の祈りの時間を保つために、本当にその決断を下すようになりますけれども、子供たちを集めてこのように言われました。もし私が台所でその布をパサッと頭にかぶせているのであれば、その時間というのは神様と私の個人的な出会いの時間であるために、その時間は本当に妨げのないようにその時間を守ってくださいと願ったんですね。彼女はその布をかぶって神様と出会いをするときには、子供が何も泣いたとしても、子供が何か喧嘩をしたとしても、その時間だけは神様に集中し祈りを捧げた、彼女の時間を守ったと言われているのであります。愛する皆様、私たちの日常の生活の中で神様とのその関係において崩れた、壊された祭壇があるのであれば、その祭壇を再び修復することを神様は私たちに教えられるのであります。神様と出会う時間をどのように私たちが計画しているのか、また神様と親密に出会うその時間と場所が区別されているのかどうか、またそのお祈りをするときに神様にその恵み、神様の御言葉を親しく味わうその空間があるのかどうか、今日の御言葉を通して私たちの生活で壊されているその祈りの祭壇を再び修復することができますように祈り願うことであります。二つ目は水を注ぐことであります。33節から35節の御言葉を見れば、次に焚き火を並べ、大石を切り裂き、それを焚き火の上に乗せ、四つの亀に水を満たして、生贄と焚き火の上にその水を注げと命した。彼がもう一度と言うと、彼らはもう一度そうした。彼がさらに二度目をと言うと、彼らは三度目と言うと、彼らは三度同じようにした。水は祭壇の周りに流れ出し、水にも満ちた。水に注げと命じました。エリアはお祈りをする前に壊された主の祭壇を再び修復しました。その後に四つの亀を用いて、その三度もにわたって合計12度ほど水を汲んで、それ水を注いだのであります。その溝に水が満ちあふれるようになりました。油でもなく水を注いだんですね。この行いの中で、もし疑問に思っている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、3年間雨が降らなかったこの時に、どうやってこの水を汲んできて注いだのか、これに対して説明をすると、そのカルメル山のすぐそばに流れているそのキション川というところがあるんですね。ここのところはいくらその干ばつしたとしても枯れない泉の源 となっていました。ですからそのキション川の方から水を汲んで12度にわたってその水を注いだのであります。なぜエリアは神様にお祈りをする前にこのように水を注げと命じられたのであるんでしょうか。これは明らかにして神様に対しての信仰また信頼があったための行動でありました。天から火が降ってきてその焚き火をすべて燃え尽くすということは私たちの人間の方法人間の知識その経験では答えられないことを知っているために神様の恵みと導きによって神様がその働きによって全てを燃え尽くすことができるその信仰があったためにこのことを行ったのであります。エリアの心の中にははっきりとした神様に対しての信仰その願いがありました。これは最も祈りの中で重要な要素であります。しかし実際にはこの信仰切なる思いそれはエリアだけが持っていたものではありませんでした。まずエリアがお祈りをする前に切に願っていた異邦の預言者の姿もあったんですね。26節から29節の御言葉を見れば彼らは与えられた牛を取って準備し朝から参るまでバールの名を呼びバールよ我々に答えてくださいと祈った。しかし声もなく答えるものもなかった。彼らは気づいた祭壇の周りを飛び回った。参る頃エリアは彼らをあざけていった。大声で呼ぶがいい。バールは神なのだから神は不満なのかそれとも人目を避けているのか旅にでも出ているのかおそらく寝て眠っていて起こしてもらわなければならないのだろう。彼らは大声を張り上げ彼らの習わに従って剣や槍で体を傷つけ血を流すまでに至った。真昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け捧げ物を捧げる時刻になった。しかし声もなく答えるものもなく何の兆候もなかった。ここの箇所を見ると150名に至るその異邦の預言者たちは朝から参るまでそして真昼から神様が自分たちが仕えている神様が答えるまで叫び続けたんですね。主よどうか私たちの祈りに答えてください。どれほど切に彼らが祈られたのであるんでしょうか。しかしその神々が自分たちの声に答えないためにエリアはあざけて彼らに言ったんですね。もっと大きな声で叫べばあなたの神が答えられるのではないのか今眠っているのかちょっと出かけているのかわからないことを言ったんですね。その言葉を聞いた異邦の預言者たちはもっと自分たちに血を流すまでその神々に祈ったのであります。しかしそのように切に祈ったにもかかわらず声もなく答えるものもなく何の兆候もなかったのであります。しかしなぜこのように切に祈っているにもかかわらずその神は答えることがなかったんでしょうか。それは彼らが信じる神というものは自分たちの手によって作られた神であったために答えることのできない神々であったためどんな兆候も起きることがなかったのであります。祈りの重要性を話すときにその信仰とまた信頼また切に祈ることが大事でありますけれどもしかしその祈りを捧げるその対象がどんな方であるのかその祈りを答えられる方が誰であるのかを知ることはとても大事なことであります。祈りというものはキリスト教だけが持っている占有物ではありません。他の宗教でも同じように祈りを捧げる行為は行っているのであります。その全ての行為の中に彼らなりの信仰、また情熱、また熱意を持って祈りを捧げておりますけれども、しかし結局重要なことは祈りに応えられるその対象が誰であるかを知ることであります。 ヘブライ人への手紙11章6節の御言葉を見れば、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからですと言っておられるんですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に進み出る者、神に近づく者は二つのことを信じなければなりませんけれども、その一つ目は神が存在しておられることなんですね。神様が今も私たちと共にいてくださり、生きて働いていることを信じること。また二つ目は、神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じることであります。神様は自分自身を探し求める人に報い、また答えを与えられる、その事実であるんですね。この二つのことを私たちが信じて告白すること。私たちが本当に信仰を持って祈っている方は、今も私たちと共にいてくださり、また私たちと共に生きて働いておられる方、また私たちに祈りの答え、またその報いを与えてくださる神様であることを信じることであります。そのために私たちが神様について、その御言葉を通して神様の御心が何であるのか、続けてそれを黙想し、その神様がどんな方であるのかを学ぶこと、御言葉を読み、またそれに黙想することがとても大事であります。私たちが信じる神様、信仰を持ってまた祈りを捧げるその方は、私たちと共におられる方であり、また私たちの祈りに応えてくださる、生きておられる神様であります。三つ目にエリアの祈りから学ぶことができるのは、神様を知らせることであります。エリアは水を注ぎ、神様の御前で切に祈り始めました。36節から37節の御言葉を見れば、捧げ物を捧げる時刻に預言者エリアは近くに来て言った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。この祈りからすると、エリアの祈りの目的は明らかであります。祈りの究極的な目的というものは、その天から火が降ってきて、その滝をすべて燃え尽くす、それを超えて、その神様の働きを通して、神様の存在、神様がどんな方であるのか、それを表すこと、その表すことによって神様が私たちの誠の神様であることを知るようになることであります。主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。このことを通して、イスラエルの民たちが再び神様のもとに帰っていくこと、神様の働きを通して誠の神様がどんな方であるのかを知るようになること、そのことを通して神様のみを賛美することができるようにしてくださいと願ったのであります。エリアはこのような祈りの目的を持って神様に祈りを捧げました。神様の働きを通して、イスラエルの民たちが神様を讃えるようになることを彼は願ったのであります。皆さん、これが私たちの祈りの目的であります。私たちの必要、私たちの希望のために祈ることもとても大事であります。しかし、その結局には、最終的には、その祈りの答えを通して神様の栄光が現れること、その祈りの答えを通して神様を讃えるようになっていくこと、それが祈りのとても大事な目的であります。祈りを通して神様が現れること、 その目的を持ってエリアが祈った時にどんな結果が与えられたんでしょうか。38節から39節の御言葉を見ると、すると主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き火、石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。ここまでですね。39節、その働きを通して神、イスラエルの民たちは主こそ神であることを気づくようになったんですね。主の火が下って焼き尽くす捧げ物、焚き火、石、塵を焼き、溝にあった水をもすべて舐め尽くした、すべて燃やした。これはただ単にエリアの勝利ではなく、神様の偉大な勝利でありました。その働きを見てイスラエルの民たちは、主こそ神です、主こそ神です、このように賛美をしているのであります。さて、皆さんに一つの質問をしたいと思いますけれども、エリアのように私たちも信仰を持ってお祈りをするとき、私たちもこのようにエリアが答えられたような答えを得ることができるのでしょうか。また私たちの祈りの答えが私たちの生活の上にも実際にあるのでしょうか、あるのかどうか。エリアもこのように祈りをした後、神様に大きな答えをいただいた。私たちも同じようなことが私たちの実際の生活に起きているのでしょうか、どうでしょうか。皆さん、神様の御前に切に祈るときに、神様は私たちの祈りにどのように答えられるのでしょうか。これは私たちが神様に疑問を持つ一つの質問でもあるんですね。いくらお祈りをしても神様が答えられないという、昨日の改革和教会の信徒神学講座でもそのような質問があったと聞きますけれども、神様は私たちの祈りにどのように答えられるのでしょうか。私たちのお祈りにはっきりとして答えてくださるのかどうか。その質問に対しての答えは、神様は私たちの祈りに答えてくださいます。そのように答えることができるんですね。しかし神様は私たちの祈りに答えてくださいますけれども、しかしその答えというものは、私たちが期待をしている、また私たちが求めているその方法とは異なる場合もあるんですね。しかし重要なことは、神様は私たちの祈りを聞いてその祈りに答えてくださるということであります。私たちの祈りに対してのその答えというのは大きく3つに分かれることができますけれども、はい、いいえ、少し待ってくださいということですね。いいよ、ダメだよ、ちょっと待ってねということであります。時に私たちの祈りが直ちに答えられ、神様の奇跡的な経験を味わう時もあります。しかし時には私たちの祈り、私たちが期待している内容と異なる答えが与えられる場合もあるんですね。また神様に答えられないその祈りもあります。私たちがいくら切に祈ったとしても、神様がその祈りに対して答えてくださらないのであれば、それはダメだよ、もしくは少し待ってねという答えかもしれません。時にはその祈りがすぐに答えられないために、答えられないけれども時間が経ってその神様の答えをいただく場合もあります。その時を振り返ってみれば、もしその時に私たちが願い、また希望を持って捧げる、その求めている時期にその祈りが答えられていたのであれば、どうなってたんだろう、そのように思う時もあります。愛する皆様、神様は私たちの祈りにはっきりとして必ず答えてくださいます。私たちが信仰を持って求めれば、神様は神様の方法で、神様の時に一番良い形として私たちの祈りに答えてくださるのであります。大事なのは、神様が私たちに答えられるその方法というものが、私たちが望む方法でないかもしれませんが、 それにもかかわらず、その答えが私たちの人生の計画、その私たちの人生の道において一番良い方法であり、一番良い答えであることを私たちが覚えて信じることであります。神様に祈りが答えられたことよりも大事なのは、その祈りの過程を通して、その祈りを通して神様を味わうことなんですね。神様が私たちと共にいることを信じる、その信仰が与えられること、またその祈りを通して神様の導きに従って歩むことであるんですね。また神様の御心が何であるのかを私たちが分別しながら生きていくことであります。内村勘定もその祈りに対してこのように話したことがありますけれども、父が私たちの祈りをすべて聞いてくださるのは良いことです。しかし父の御心によって導かれることはもっと良いことです。私たち自身が善悪を決めることにされず、それが病気であれ、また飢餓であれ、裸であれ、父がなさることはすべて善であることを悟らせてください。神様の答えがすべて良いことであることを信じる信仰を与えてくださいと教えられたのであります。祈りというものは神様の力を用いて私たちの思いを成就することではありません。誠の祈りというものは、その祈りの時間を通して、その祈りを通して神様の導きを明らかに知り、私たちの思いではなく神様の導きに全てを委ねる信頼、また従順の過程であります。愛する皆様、何か問題が生じた時だけに神様に祈るのではなく、私たちの日常の生活の上で神様の導きとその臨在、神様の守りを期待しながら共に祈ってまいりたいと願うのであります。特別な奇跡、何か特別な働きだけでなく、私たちが日常を生活する上で息をしながら生きていくこと、人々と交わりながら生きていくこと、何か食べ物が与えられてこのように平穏に生きていること、そのすべてが神様の恵みであり、神様の賜物であり、また祝福であります。そのすべてにおいて神様に感謝する心を持って生きていくのであれば、私たちの人生そのものが奇跡であり、神様の大きな祝福であります。今日の御言葉を通して、もし私たちの日常生活において壊された主の祭壇があるのであれば、家庭内で、また日常の生活の中で、その一日のスケジュールの中で、その祈りの場所、祈りの時間がおろそかになっていることがあるのであれば、まず壊された崩れた主の御前での祭壇を再び修復することができますように。神様においてその信頼、また信仰を持って祈るとき、私たちを通して神様は神様の栄光を表してくださると約束してくださるのであります。私たちの共同体も祈りの祭壇が壊されている、また崩れているその時間、また場所があるのであれば、今日の御言葉を通して再びそれを修復することができますように、主の御名を通して祈り願うものであります。祈りましょう。愛する神様、今日エリアの祈りを通して神様が私たちに求められることを学ぶことができました。主よ、どうか私たちの生活において、私たちの人生において、主の御前で壊されてた主の祭壇があるのであれば、主よ、どうか再びそれを修復することができますように、気づきを与えてください。祈りの時間、祈りの場所、最も大事な神様との交わりが私たちの生活の上で豊かに与えられますように、またエリアが水を注いだように、私たちの知恵、私たちの経験で解決することではない、主が 与えられたその計画、そのまた導きに従って私たちが歩むことができますように、主のみに信頼を置いて祈ることができますように、私たちが神様を信頼し祈り、また歩むその姿を通して私たちの周りの人々が生きて働いておられる神様を知ることができますように、私たちが祈りの場所、祈りの時間を守り、神様との親密な関係を持つことによって私たちの家族が神様をもっと信頼し、神様を信じる信仰が与えられますように、主よどうか導きと決断の力を与えてください。今週の歩みにおいても神様から与えられた大きな祝福と恵みを味わいながら、日々喜びを持って生活をする春日井教会の一人一人となりますように、主よどうか導きを与えてください。すべてのことを神様に委ね、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。